回で人生は
99%
変わる。
アナラジーラジオよ。
山本浩平、目覚める才能34、ストレングスファインダーへの道。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ファイブオンドライブ代表、ストレングスファインダー認定コーチの山本浩平です。そして
ナビゲーターの戸井美優奈と申します。この番組は34の才能を強みに昇華させるストレングスファインダー認定コーチの山本浩平さんが個人や組織に最高のヒントをもたらす番組です。さあ、いよいよ始まりました。新番組いかがですか、浩平さん。
はい、始まってしまいましたね皆さんどうぞよろしくお願いします
はい、よろしくお願いいたします。では早速ですが、最初のコーナーはこちらです。山本浩平のストレングスストーリータイム。山本浩平のストレングスストーリータイムということで、ストレングスファインダーの結果やその活用法に関する体験談をご紹介。ストレングスファインダーの結果や活用例をリスナーの皆さんと共有し、ストレングスファインダーの理解を深めてもらうコーナーです。浩平さん、本日のテーマは何でしょうか。
はい、そうですね、本日のテーマは今日1回目ということになるので、ストレングスファインダー、とは何ぞやっていうところを、まあ、ちょっとストレングスファインダー紹介していきたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。先ほど偉そうにペラペラと喋りましたが、私一つも分かっていないので教えてくださいお願いします。
わかりました、親切、はい、丁寧に教えます。
ありがとうございます。
はい、はい、ストレングスファインダーってアメリカのギャラップという、世論会社、世論調査している会社あるんですけど、まあ、その会社が、提供しているウェブ上で、診断するアセスメントツールっていう形になります。うん、
はい、
で、最近だと、なんかよく流行ってるのが、何ですかね、MBTI とか、なんかこう、いろんな、こう、あなたはどのタイプですとか、うんうん、それ以外に何型ですみたいなとか、
あります。
そういうのがあったりとかするんですけど、ストレングスファインダーどちらかというと、ウェブで、質問結構あるんですけど、170個ぐらい、質問あるんですけど、
はい、
その質問に、答えてもらうと、はい、自分自身の才能っていうのが明確になるんですね。
へー、はい、
で、はい、具体的なレポートにはその34個っていう資質の種類があって、まあ、それがその人なりの順位になって出てくるっていうのがストレングスファインダーになります。
170個も質問に答えて
そうなんですよね。だいたい早い人で30分ぐらいで、結構時間かかる人だと40分ぐらい結構かかっちゃうので、もうで結構一つ一つの質問にもなんか制限時間あったりとかするので、も
う結構、そうなんですか。
そうなんです、結構直感で答えないと、あっという間にこうなんか制限時間がこう過ぎてしまって無回答みたいになっちゃうので、うん、そこはちょっと注意しないといけないですけど。
なるほど、
うん、
でも30分40分と、ね、時間かけてやるんだったら結構精密な結果が出てきそうな気がしますね。
そうなんですよね。これって、そのギャラップと一緒にそのアメリカ の、 そのドン・クリフトンさんっていう人がいて、でその人が、はい、教育心理学者の人なんですけど、何人ぐらい、200万人ぐらいの人たちに、はい、その、いわゆる成功してる人たち、なんか、はい、例えばビジネスマンでもそうだし、教育者の人とか、弁護士とか、お医者さんとか、まあ、そういう人たちにこうインタビューをしていて、で、その人たちに、どういう特徴が、なんか共通点あるか、みたいなところを、インタビューで聞いていったんですけど、
はい、
共通点って特に実はなかったんですね。
あ、そうなんですね、
うん、そうなんですよね。で、じゃあ何がみんなそれぞれあったかっていうと、ちゃんと自分自身を理解して自分の強みと弱みをうまく自分がコントロールしてた、
うん、
っていうのが、ある意味共通点だったんですよね。
うんうん、
でこの、共通点ってこう、まあ、本当にみんなバラバラだったんですけど、それをこうちゃんとこうグループ分けしたっていうのが、この34個の資質っていうのに分かれる形なんですね。
うんうん、
でこの結構、ストレングスファインダー受けてもらうと、結構本当に自分らしいというか、めちゃくちゃこれって自分のこと言ってるみたいな、結果が出てくるんですよね。で、まあ、これ受けてもらうと、本当に自分自身の、強みをなんか理解したいっていう人が結構受けてるので、今めちゃくちゃ本も売れてるし、結構自己啓発やりたいっていう人は、まずこれ受けて自分の強み理解するみたいなことは結構皆さん言ってますね。
なるほど。じゃあ、特にビジネスマンとかではなくても、
うんうんうん、
まあ、会社に勤めてる方であっても、
うんうん、
自分の強みを知りたいとか、まあ、自分ってどんな能力があるんだろうかっていうのを調べるためにも使えるっていうことですね。
そうそうそうです、そうです。で、本当にビジネスマンの方だけじゃなくても、あと例えば学生さんとかがなんかこれからこう社会に出るときに、まあ、よく会社のね、その採用面接とか行くときに、自分の強みなんですかみたいな、
あります、
だいたい質問よく受けるじゃないですか。
で、そういう強みあってね、
そう、聞かれますよね。
はい、
で、そういうときにこうなんていうんですかね、こう、自分の強みいまいちよく分かってない人って。受け答えがちょっと微妙というか中途半端なんですけど、こういうのを受けてもらって実際に、レポートで可視化できるので、自分の強みを、
はい、
でそれをうまく言語化して伝えると、うまく人事の人には聞いてくるというか、ちゃんと、うん、自分のことをちゃんと理解して説明してるんだなっていうのがうまく伝わってきたりとか、まあ、そういったところで使ったりとかはしてますね。
それはいい活用法ですね。
ね、そうですよね。うん、
それを受けるってなると、もうインターネットで調べて誰でも参加できるんですか？うんうん、
誰でも受けれます。はい。
なるほど。じゃあ、お気軽に、もうパソコンさえあればできるという感じですね。
そうですね。はい、はい。で、どうしてもね、その、受けるのにね、ちょっとお金かかっちゃったりするんですけど、うん、まあ、その受けるお金以上に、リターンはやっぱり大きいかなと思うので、
うん、
今まで受けたことないっていう方は、ぜひ受けてみて、まあ、自分って、確かに言われた通りだなとか、うん、なんか、こんなことも自分の強みになるんだみたいなので、うん、結構レポート出てくるので、
はい、
なんか結構楽しみに受けてもらってもいいかなと思いますね。
そうですね、
うん、
こう能力34もあるということで、ちょっと今日ね1日では全然紹介しきれないのでまた次回以降ですね、こう一つ一つなんかこういうタイプがありますよとか、うんうんうん、こういう人がいますよっていうところをまたちょっと深掘りして教えていただいてもよろしいですか？
そうですね、そしていきましょう。
はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ今日はですね、このストレングスファインダーとは何ぞやというところをですね、お話しいただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、以上、山本浩平のストレングスストーリータイムのコーナーでした。山本浩平のディアライブラリー、続いてのコーナーは山本浩平のディアライブラリーです。皆さんの人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介します。さあ、本日浩平さんが選ばれた一冊教えてほしいです。
はい、本日の一冊というところなんですが、早速、ちょっとですね、コーナーのルールを破って大変申し訳ないんですけど、2冊紹介したいと思います。
そうなんですね1回目からルールを破っていくスタイル、はい、いや、ね、大丈夫です。
はい、もうちょっとルールを無視していこうと思います。
大丈夫です、お願いします。
はい、はい、で、2冊っていうのが、私が結構読んでる本で、栗山英樹さんってWBC の、優勝、ね、世界一になった、ね、監督の、栗山英樹さんが書いてる栗山ノートっていうのがあるんですね。 で、これ、実は栗山ノートって、2冊立てになってて、栗山ノート1と栗山ノート2ってなってるんですよね。
あ、
まあ、だからこれで2冊っていう感じなんですけど、
まあ、シリーズとしては1冊という、まあ、そうですね。まあ、
全体としては1冊という感じで。
そうですね。一部、二部とありますけれども。
そうそうそう、そうです。
なんでしょうか。
うん、これ、選んだ理由としては、実はその、強みの、話にちょっと少し関わってくるんですけど、やっぱり WBC とか、その、はい、優勝した時とかって、やっぱり選手のそれぞれ、一人一人の強みをうまく活かして、うん、チームを組んでいかないと、優勝なんて到底無理で、でそれこそ、大谷翔平さんとかが、
はい、
メンバー全員だったとしても、多分優勝って難しいと思うんですよね。
そうですね。
うん。とんでもないスーパースターでも、そが揃ったとしても、やっぱりこう、例えば守備専門の人がいたりとか、なんか、走塁をね、中心にする人がいたりとか、まあ、そういうなので、栗山さんって結構こう、人をこう見て、うまく人選をされてるんですけど、
はい。
で、まあ、そういうのもあったりとか、
はい。
あとは、で、栗山さんが、こう、自分自身監督とか、選手時代からも、野球ノートを結構毎日書かれてて、で、その野球ノートの内容が、はい、まあ、栗山さんもともと結構本を読まれるのが結構好きで、昔の本とかも結構たくさん出てきて、まあ、それについての話とかも結構書いているので、私読んでてむちゃくちゃなんかいろんな響く言葉とかもたくさん出てきたりとかしたので、はい、まあ、本当にこれは私も読んでよかったので、まあ、
うん、
興味ある方は読んでほしいなっていう本になりますね。
そうですね、うん、まあ、それぞれのこう強みを見ていくにあたってもやっぱ根拠が必要だったりとか、どういうポイントで見ていくかっていうところは、うんうんうん、多分この栗山ノートの中にきっとヒントとして入ってるんでしょうね。
そうですね、なんかこう組織をこう、作っていきたいとか、こう今そういう組織をこう束ねてらっしゃるリーダーの方とか、
はい、
経営者の方とか、
はい、
まあ、そういう方はもう読んでみても結構面白いなとは思いますね。
もうぜひ皆様も栗山ノート1と2ですね、もう2冊両方買っていただいて早速読んでいただければなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、以上山本浩平のディアライブラリーのコーナーでした。浩平さん、あっという間のエンディングでございますが、今日1回目いかがでしたでしょうか。
お疲れ様でした。楽しかったですね。なんか、
よかったです。そう言っていただいてほっとしました。
いやいや、こちらこそ、なんかめちゃくちゃね、1回目だからどうなることやると思いながらね、はいはい、いろいろルールも破ってしまい申し訳ございませんって感じですが、
いやシリーズとしては一つなんで大丈夫
です。そうですね、大丈夫ですかね。
大丈夫、全然違う本が来るのかなと思ったら、あ、ちゃんとシリーズ化してるやつだ。
よかったよかったです。
よかったです。いやでも私も楽しかったですし、うんうんうん、ストレングスファインダー、もっともっと知りたいなって思いました。
そうですよね、
はい、
うん、
なのでまた次回以降ですね、いろいろと教えていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。